はい、音楽回ったところで、
あ、またやっぱりそのフレーズからですね。
やっぱりね、これしか入りようがなかなかなくてね、うん、
いや、いいです。
いいですか。
はい、
1曲目はでも私あんまりよう知らない、見てなかったな。
え、ラブラブラブ、
うん、というかエイツジのやつ。
でもこれ確かその年の紅白では本当出張りましたよ、はい、
うん、私が知らんだけか。
え、これはあれでしょ、うん、ねえ、どうして
って
、ね、
いや、歌は知ってる。
いや、始まりは
ドラマを、うん、
ドラマ、あ、ドラマを、
うん、ドラマの内容、曲は知ってますよ。
あのね、この頃いたね、お互い同じような年代からあれやけど、忙しいなんか頃ですわ。
1900何年や、うん、
85年ですね。
1995年いたら
もう12年、
え、震災の年やね。そりゃ忙しいわ。
そりゃ忙しいわ。
そうですね、地震から半年、
あんまり流行ってなかった、
流行ってなかったもん、
ね、ちょっと7月のクールの、うん、うんですね、7月クールの、
う
ん、
もうその頃はまだもう、うん、
そうですね、
必死で走り回っとった時期ですね、うん、では続けてね、はい、話に入っていきたいんですけども、今日の本題で
メインやね、今日
メインの話です、うん、さっきがあの今週の防災会で、このメインの話は今週の佃安夫という新しいコーナ
ー、いかに化けの皮を剥がす
かという、
うん、なんてコーナーだもん
もうこの話にはもう気象庁も噛んでるという、うん、もうあの人工衛星を使って佃さんをずっと24時間
監視、
うん、あ、ちゃ23時間55分、あと5分はね
コマーシャルの範囲ね、
コマーシャル
短23時間、え、24時間中の5分、
うん、でもどこが提供すんねやろな加古川グリーン市防災会の提供でした
多分加古川市やと思うではほんまの本題に入っていきたいんですけれども、まあ、本題といえばね、今日買った本が
ね、うん、
667円、
はい、
まあ、これも本題、
その本題ですね、
うん、
は
い、まあ、しょうがないこと言うとるんだから、ほんまの話を、緊急地震速報についてということで、
はい、
まあ、私たちが考え出したシステムがあの今全国に広がって、
いやいや、
え、
これ確か第1回に話してるのかな。
そうですね、
ね、
うん、
で、これは継続審議でと言いながらポーンと12回飛んだもんね。
だいぶ飛んでましたね、
まあ、そうこうしてるうちにあの、ね、
10月1日
NHK やらいろんなテレビで、
うん、メディアでもいろいろ言ってますし ね、
そうですね、新聞でもそうですし、
ということで、うん、
この10月1日からかな、
そうですね、
始まる
のが月曜日、
そうですね、うまいこと月曜日からなっとんよね、やっぱりこれ、ひょっとして1日が日曜日やったら2日からとかって、
いや、これ、キリの悪い。本来は気象庁もっと早くしようとしとったんですけど、
う
ん、
あ、そうなんですか、うん、
周知ができへんからっていうことで、伸ばしたんですよ、うんうん。多分半年ぐらい伸びたんちゃうかな。
あ、そう。
うん。
あ、お前の話
知らんかった、うん、この前言えへんかったっけ。
9月に。
なんかまあ、だんだん遅れてきてしまってるんでしょうね。うんうん、まあ、最近ではその車でも受信ができて、
はいはい、
まあ、その車で受信した人がびっくりして急ブレーキを踏んで後ろが知らない車やって突っ込んでしまうということが起こるとっていうようなニュアンスでテレビで言われてますけど、
そうですね、
うん、でも後ろの車が受信しててもブレーキ踏むかどうかは分からへんから、あのコマーシャルはどうかなと。
まあ、ハザードはつけなあかんよね、
うんうんうん、あ、ひろばさん、よう家帰るときハザードついてるもんね、
うん、
こう
ちょっと意味が分か
る。え、あ、そう、
うん、
いや、さっきの話もう一回ぶり返したらだいぶ
え、
いや、やばい、やめときます。
震源地は近いぞって
話。そうそう、それもね
P 波と S 波が一緒。
あの話ね、うん、受けるところではごっつ受けたからねで、まあ、あの緊急地震速報の話に戻りますけれども、筑田さんのその紙はどこの紙ですか、それ持ってるチラシは。
いや、これは気象庁の、地震火山部管理課。
以前防災会、うちの防災会で勉強した、ね、
はいはい、今年の初めぐらいですか、
ね、そうですね、
うん、まあ、簡単に言えば、言えば
何、
どうぞ。
いや、地震が発生して、まあ、初期微動、いわゆる P 波を、
うん、
まあ、P 波が出た時点でそれを発信すると、うん、で、手動、主要道の S 波が来るまでの、まあ、微妙な間ですよね、10秒か20秒か分かりませんけど、その間に心構えを、まあ、何らかのこう、何ですかね
心構えを、何、まあ、僕聞いてるん、
心構えを、
うん、
まあ、机の下に隠れるとか、
うん、
火を消すとか、はい、そういう、まあ、あの緊急時に取るべきことをできるだけその間にできればという、まあ、時間的な余裕ですね、
うん、でもそれ直下やったらどうなの、その余裕は、
まあ、あのこの緊急地震速報の課題としてそういう部分がありますね、うん、もうほとんど意味がないと、うん、直下であれば
後で速報が来る、
う
ん、
そう
です
ね、間に合わないということに、
うん、そうですね、
だからそこら辺で遅れとったんですって、そこら辺を周知せなあかんから、うん、必ずあの地震が来る前に分かるわけではないですよっていうところをちゃんとこう、うん、テレビとかで広報した上で、うん、
中越地震でも、まあ、よく同じ家の方ばっかりだと思うんですけど、うん、緊急地震速報を家につけてて、うん、あの箱をね、
はいはい、
でもう新潟県はやってるんですね、
やってるんです、
先にね、
うんうん、モデル地区っていうのがあって、うん、何箇所かではやってるん
です
、
でやはり今回の地震も先に届いて、うん、でやっぱり身を守ることができたっていう、う
ん
う
ん、
でそれがなったから外で遊んでる子供をすぐに迎えに入ってというような、うんうんうん、まあテレビにずっと出られてますけど、うん、まあ、そう思えばやっぱり、まあ、直下型っていうのはもうどう起こるか、うん、まあまあ何とも言えませんけれども、被害がまあ拡大しない、
うん、まあいわゆる減災ですよね、役立つということですよね、
うんうん、そうね、
これに関してあのまあ賢い連中というのかアホな連中というのか分かりませんけれども、金かけすぎやとかね、
うん、
こういうもんに、うん、その完成されへんもんに何千億円もつぎ込んどるとかっていう、
いやそういうやからいくらでもおるんです
ね、
うん、でも結局みんなそれの恩恵は受けるんやから
と思うけどね、うん、僕も、うんうんうんうん、実際テレビでずっと、まあ、今回の中越の話ばっかりですけど見てたら、この前その近年に起きたからもうしばらく来おへんやろうと思ってましたっていう方がもうやっぱり多いですね、だから家の補強もしてないし、うん、そういう言えば防災減災に向けての取り組みも家の中の小さなその単位でもやれていないっていうことが起こってますね、まあそこで、カクワグリーンシティ防災会、会長としてはいち早く緊急地震速報を得るためにバンバンテレビさんの、緊急地震速報セット申し込みセット、
いやいや大西さん、あのその前に我々もっと前から取り組んでるじゃないですか、ウェザーニュースとか
そういうのを登録して
ね、
う
ん、
そうですね、
はい、まあ、それが結構長い期間があったんじゃないかな、
この1月速です、
ですよね、
うん、そうですね、
うんうん、
慌てすぎやっていう親父もおったけどね俺の前に座ったやつ
そうやったっけ、一番勉強したつもりやねんけどあれは、
そうそうでもあの今年の1月にね、うん、もう初めて、かれこれ10ヶ月あ9ヶ月ですか8ヶ月か、うん、あ9ヶ月8ヶ月やね、
8ヶ月ぐらいですね、
まあ9ヶ月ですね、9ヶ月
まあ、 あれでだいぶ予行演習になりましたよ、実際にありましたからね、
一番
揺れる前、
そうですね、ありましたね、うん、和歌山ですね、うん、の地震ですね、
はい、しましたね、
あの時に思ったのはやっぱり地震の前に来ることを知ると驚かへんね、
うん、なんかのあり、ありますね、
あ来るなっていう、う
ん、心の余裕、
身構えられるっていうのか、そうですね、
そうですね、そういうものがあるんで、
まあ、その時の我々がやった仕組みっていうのはパソコンとか携帯に、事前にメールが入ってきて、はい、震源地がどこ で、
はい、
でグリーンシティでは大体震度いくらぐらいですっていうのが入ってくるようなメールだったんですね、はい、でほとんど、まあ、たくさん地震毎日起こってるんですけど、ほとんどがグリーンシティでは震度1未満ということで、うん、まあ、体感できるような地震というのはあまり多くはなかったんですが、うん、実際にその中で、2、3回は
2、3回ありましたね、3回ですかね、
うん、そうですね、
はい、
その体感できるような地震があって、それも約10秒ぐらい前にそのメールが来てて、
はい、
で、まあ、確かにさっき言ってたみたいに身構えることができましたよ、
うん、
まあ、ほとんど会社におる時間帯でしたけど、
まあ震度3、まあ、ここらでは2程度、
うん、
3行ってなかったですかね、あの時でも、和歌山の時でも、4月ですね、今年の、うんうんうん、ちょうど僕あのラジオでも喋ってるけど、結婚式で僕のスピーチをし終わるかどうかっていう、う
ん
う
ん、3行ってたのかな、うん、
ね、まあちょっとびっくりするぐらいの揺れですんで、うんうんうん、
で、まあそういう経験をした上でやっとあの、うん、行政が動き出したっていうところなんかな、バンバンは。
バンバンが動いてるんでしょ、行政じゃなくてね、うん、バンバンが動いてる、うん、いや行政が動いてるかもしれませんけど、行政が動いてるんであれば加古川市がその募集をしたりとか設置に向けてされるでしょう
か、ね、まあ、確かにそうかな、
加古川市としての候補は何ら
ないですからね、
ないですね、うん、あ、ただあの広報加古川には載ってたのね、うん、一面に
あのバンバン、うん、
バンバンので
、ね、うん、はい、うん、でもそれはバンバンのやつやからね、うん、バンバンは第三セクター、
第三セクターでしょ、うん、
でも
反官反民でしょ、あれはちゃうん、
反官反民になるですか、う
ん、じゃないですか、
今度来たら聞いてみたいね、うん、い
だからいつまでも勘が勘でるということではないんですね、うんうんうん、立ち上げの時に勘が勘で、うん、将来的には民に移っていくという資質ですよ、う
ん
う
ん、なんかどこのメディアもやってるのかな、その一般的に我々がテレビ見るあの NHK 以外4、6、8、10チャンネルとかそういうようなところでもそういうことをやるのか、
聞いたことないですね、
でも取り組んではいるでしょう、うん、
やっぱり、まあ、テレビの、ね、ニュースとかではずっとやってますもんね、うん、いろんなチャンネルで、ただ実際にそういうサービスを始めるっていうのは我々の周りではバンバンぐらいしかちょっと今
そうですね、分
からないですね、
地デジの方はどうなんですかね、
どうい
や民間の
民間も
デジタル放送でのお知らせ、
それもちょっとまだあまり広報されてない
ですね、
ようには思いますけどね、
うん、容量的にはやっぱりね、
うん、そこら辺も含んでやろうとしてたんでしょうかね、うん、でしょうね、ただテレビの場合はテレビつけとかんとあかんいうのがあってね、
う
ん、
そうですね、そうですね、うん、でバンバンの場合にはあのコンピューターで情報を入手するよりも、うん、テレビのケーブルを使ってるんで遅延がないというようなことですね、うん、
はいはいはい、
やっぱそうなんでしょうかね、
うん、仕組みによってね、
ねえ、
あのどうなん、確かにメールっていうのは、うん、相当な遅延があると思いますわ、うんうん、でそれをメールじゃなくってもうすぐに音声で発信するっていうところに関してはその違いは多分あると思います、
中継基地の違いですね、うん、
ただパソコンのシステムとしてもそのメールじゃなくって直接パソコンの方にそういう情報を発信してくるようなシステムであればそれとはそんなにあの遅延っていうほどのタイムラグはないような気はしますけどね、うんうん、
はいはい、
うん、
でも一応あれですよね、この緊急地震速報は、一応地震計からのデータが気象庁にで、うん、そこから一応報道機関とか防災機関に一旦中継になっていう形になるんで、
う
ん
う
ん、
そうですね、それを一時契約してる企業が何社かあるんだろうと思うんですよ、
うんうん、ウェザーニュースもそうでしょうし、バンバンなんかも直入ってくるんでしょうね、
多分直じゃないんちゃうかな、どっか経由じゃないのかな、まあよくわからないんで、
うんう
ん、まあ1時か2時か、うん、まあ、どっちにしても上の方なんでしょうね、
うん、まあ、これはもう各家に、うん、各家の責任というか、うん、自主的に設置してもらわなわけであってね、うん、まあ、あの管理事務所とかこの和室なり集会所なりという、はい、まあ、多くの方々が利用される場所には、うん、とりあえずグリーンシティとしては設置したいなと思います、
はい、うんうん、まあ、できたらグリーンネットとかに載せれたらね、うん、その情報をそのまんま、
そうですね、
まあ、で将来的にはそれが周知された時点でしかしょうがないんですけども、うん、あの防災のスピーカーですね、うん、あれから、うん、 グリーン室の敷地には流せる可能性もある、
うんうん、ああそうですね、う
ん、まあそこら辺はちょっと研究していかな
研究してね
そうですね、
うん、今まだ一般的にこれ普及してないんで突然聞いた人がちょっと戸惑う場合があるんでね、
うん
う
ん、
その辺をどういうふうに整理していくかですけども、
まあ、ただね、うん、普段からあの防災減災とかこう関心があって、
うん、
何らかの取り組んでる人はそんなにバタバタと僕は慌てへんのんちゃうかなとは思うんですけど、
うん
うん、誰も教えてくれなかった阪神・淡路大震災があることっていうことを言われるわけですよ。阪神・淡路大震災があった後ね、
うんうん、
地震が来るいうのを誰も教えてくれへんかった、
うん、
それけれどもこの間 のサンテレビの井田さんも言われてましたけど、もう何年も前にサンテレビとしては神戸に大きな地震が来ますよっていうのを候補してきて、なかなかそこへ興味を持ってるか聞き逃してしまったかという人の違いが大きいかなとは思いますけれどもね、
うん、
まあここで、音楽に硬い話もちょっとだけ中断して、
はい、そうですね、
はい
はい、
次は
次が、
今日はあれですね、はい、クライマックス特集ですね。
え？
でしょ、クライマックスって書いてありますよ。
一応この、選曲をしたアルバムのタイトルですね。
あ、はい、そういう意味か。クライマックスっていうなんかユニットがあるんかな橋田典彦とクライマックスとか
ちゃうちゃうちゃうちゃう次は何でしょう、
次は、トゥルーラブ、ですね。藤井フミヤさんが歌ってます、アスナロ白書、1993年のドラマです、一応主演が、石田ひかり、石田ひかりに筒井道隆、
う
ん、でキムタクも出てたと、
はい、
まあ、そういうドラマですね。よく分かりませんが、
はい、それともう一曲、はい、
もう一曲がSay Yes ということで、
はいはい、
チャゲアスですね。
これはもう、うん、爆発した、
はい、そうですね、うん、これもまあ、 これも91年のドラマということで、
だいぶ古いな、91年か。
僕は死にません
そうですね、そうですね、武田鉄矢と浅野敦子、
はいはい、
ですね、
はい、絶対嘘あるで、
え、
最後の指輪のあのボルト絶対喜ばへんと思う俺あ、絶対喜ばへんと思う
まあね、
家、奥さんに持って帰って
ボルト、
ボルト、誕生日に、
いや、それはそういうシチュエーション
にないわ
だからであってまあ、あの
ナット
あ、ナットの、
あ、それでやろ
あ、ボルト持って帰って
ボルト、あの、なんて指にはめようかな、ほんとに
ナットね
、うん、まあ、あれはあれであ
れはあの、工事現場ですかね
そうですね、
せやけど、結局落ちてるやつ拾ったわけでしょ、う
ん、いや、まあまあ
いや、奥さんに聞いてんかいって、その落ちてるやつ拾って、もろて嬉しいって言うとき、
え、
あなたからもろたら嬉しいって言うと思うわ。
そうそう、気持ちの問題ですって奥さんきっと言うと思うわ、
うんうん、そうでしょうかね、
あれ、
いや、
それより早く帰ってね、うん、
ああ続けて飲みに行かんといてよ、
いや、早く帰ってほしいんじゃなくて、ご飯いるかどうかを連絡せえよ、いう話
あ、どこの家でもある話だね。そうそうそう、
広川さん電話されてるんですか、
おい曲行こう
では、曲に、
はい、はい、2曲どうぞ
お願いします、
はい。